はい、皆様こんにちは。ものすごい、たくさんの方々にお越しいただきまして非常に嬉しく思っております。私 Windows 本部の浅田と申します。本日このセッションはこれだけたくさんの皆様に Windows 10に関してご紹介をする、おそらく日本では初めてのセッションになります。すいません、はい、失礼いたしました。はい、本日初めてのセッションとなりますので、まずはですね、皆様に、Windows 10とはどんなものかといった全体像をご紹介をしたいと思っています。本日お越しの開発者の皆様、あるいは、IT 管理者の皆様、それからパートナーの技術者の皆様、すべてにとって Windows 10ってこんなものだという全体像ですね、それをつかんでいただくためのセッションです。ですので、あまり深くはこのセッションではいけません。その代わり、昨年の9月から Windows 10発表以来ですね、すでにもう70件以上の多くのブログが発信をされております。この多くの情報を今回整理をして、ひとまとめにしてぎゅっとまとめてここでお伝えをしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではまず中身に入る前ですけれども、ちょっとお断りでございます。今日ご紹介する Windows 10、ご存知の通りまだリリース前の製品です。ですので今日ご紹介する機能であるとか名称というのは変更される恐れが、変更される可能性がございます。たくさんございます。またデモンストレーションで使用するのは、テクニカルプレビュー、改めインサイダープレビューという、ものがございまして、最新のプレビュー、今ですね、10122というビルドが出ていますけれども、こちらを使用いたします。本当に出たばかりのビルドでですね、我々もこうデモするのは非常に難しい状況なんですけれども、まだまだ若くて、ちょっとやんちゃなところがあるビルドですので、皆様優しい気持ちでどうぞご覧いただきたいと思っております。さて Windows 10ですね、今日も午前中のキーノートでもたくさん出てまいりましたけれども、Next Generation of Windows ということで、全く新しい世代の Windows だということを言っております。これまでの Windows Vista 7、8といったこの連続した進化ではなくて、全くもう桁が変わる、一線を画す Windows なのだということを言っています。我々のですね、マイクロソフト KK、MSKK のある経営者の一人はですね、ずっとこの Windows 10という名前が発表された後ですね、ずっとないんじゃないんですっていうふうにずっとギャグを言ってまして、それに私たちもへきへきしていたんですけれども、必ずしもこの日本人のそういったダジャレのためにこういうテントつけたわけでは決してございませんで、本当にこの一線を画すという意味で全く違う世代の、Windows なのだということを言っております。今日このセッションを聞いていただいて、あ、そういう意味かと感じていただければ幸いでございます。午前中にも出てまいりました、私たちが大事にするマイクロソフトのビジョンといったところですけれども、すべてのこの地球上の個人、あらゆるそれから組織に対してエンパワーをする、より多くのことを成し遂げるために力をお与えするということを言っております。そしてマイクロソフトだけではなく Windows という存在は、皆様が People of Action ということを言ってますけれども、より、積極的に活動される方、何かしらを成し遂げる方に対して、より大きなこと、より素晴らしいことを達成するための存在なのだということを言っています。私たちのコアですけれども、午前中ビル・ゲイツの話が出てまいりました。すべての家庭と職場に PC をという彼が40年前に持った夢がありました。今私たちがコアとして真ん中に置いているものというのはデジタルワーク&ライフエクスペリエンスというものです。で、これはやはり仕事だけでもなくて、また家庭だけでもなくて、よく考えると私たち個人というのはもちろん両方に属しているわけですよね。家に帰れば一人の家庭の人間であるし、会社に行けば仕事場で仕事をしていると、この両方のエクスペリエンスを私たちは、一つ上とあるのがクラウド OS、 それから下にあるこのデバイス OS といった領域でお支えをするという、この私たちのコアがあります。そしてこの Windows ですけれども、まさにデバイス OS、 それからハードウェアというものを支えている存在で、中心的な存在でありまして、 その皆様のデジタルライフ、デジタルワークといったものに対して入り口として存在をいたします。 Windows 10、こういった中で私たちはですね、まあ、サティアが午前中にもいっぱい出てまいりましたけれども、トランスフォーメーション、私たち自身が進めております。多くのクラウドベンダー様、セールスフォースであるとか多くのパートナー様との提携も発表したりだとか、あるいはドットネットコアをオープンソース化したりだとか、今日もクロスプラットフォームですね、いろいろな例が出てきましたけれども、どんどんトランスフォーメーションをしています。皆様もおそらくそういった、あ、マイクロソフトは本気だなと思われているようなところがあると思いますけれども、その中で Windows がどう変わろうとしているのか、 Windows がどんなトランスフォーメーションをしようとしているのか、今日はこの全体像をまずお伝えをしたいと思います。まず一つはユニバーサル Windows プラットフォームということで UWP と訳していますけれども、このような一つの統一されたプラットフォームの中で Windows 10というものが動きます。それは同じ API であったり同じアプリケーションがあらゆるデバイスに共通に動くという意味合いもありますし、ストアも共通化されますので、もう全てのエコシステム自体が統一をされてきます。こういった一つのプラットフォームがまず第一番です。それから二つ目ですけれども、 Windows as a Service という考え方です。まさにサービスとしての Windows ということで、いよいよ Windows がサービス化をするということを発表をしております。そしてこれらのプラットフォーム、新しいプラットフォームとサービスとしての Windows と、この2つのフレームワークを土台としまして、エンタープライズ、いわゆる企業にとっての価値、それからエンドユーザー、いわゆる家庭にとっての、まあ、Windows の存在、こういった価値をどんどん上げていくと。こちらがですね、私が今日、皆様に覚えていただきたい Windows 10の全体像になります。では一つずつご紹介していきます。まずユニバーサル Windows プラットフォームということで、午前中もたくさんのお話出てまいりましたけれども、Windows のところを振り返ってまいりますと、今まで我々はですね、複数の OS、クライアントの OS を持っておりましたが、ずっとこう統合の、まあ、共通化の道のりを経ております。Windows 8 が出たときには Windows フォントの共通化、カーネルの共通化をして、また Windows 8.1 のときにはアプリモデルを統合をいたしました。そして今回 Windows 10では、いわゆる組み込み OS ですね、 IoT デバイスも組み込んだ形でワンコアとして Windows 10が実現をしてまいります。さらに午前中もありましたけれども、私たちのクライアント OS だけではないですね、他の開発のコードベースまで取り込んでしまおうという画期的な、ツールキットを出しております。一つは Web をそのままアプリケーション化するもの、 Web サイトをそのまま Windows のプラットフォームに載せるためのツールキット、それから既存の .NET や Win32 系のデスクトップアプリを Windows プラットフォームのアプリケーション化するもの、そして Android のフォンアプリも Windows プラットフォームに持ってくる、そして最後のこのオブジェクト C で作られた iOS アプリも Windows ストアに取り込もうという、この非常に野心的なツールキットが発表されております。こういった中で Windows ワンコアということで、まさに一つの共通のワンコアの上で API が共通化され、そしてストアが共通化され、また UI も共通化されてまいります。ここであらゆるデバイス、こちらのようにありますけれども、例えば、ポケットの中のスマートフォンであるとか、あるいはカバンの中のタブレットであるとか、ノート PC であるとか、それから会社の中のデスクトップ、あるいはリビングの中の Xbox、 これらすべてに応じて、私たちは Windows をワンコアとして提供をいたします。これはハードウェアベンダー様にとってはユニバーサルドライバーという形で開発いただくことによって、あらゆるドライバーとしてこのデバイスに適用することもできるようになってまいりますし、例えば個人の方がご利用いただくときには、同じアプリを共通で持って、それを各デバイスに利用することもできます。またユーザーの使い勝手の意味からいきますと、パーソナライズされた使い勝手、いわゆる UI を共通で同居させて使うこともできるわけですね。 そして企業のユーザー様から取りますと、同じ管理基盤あるいは同じセキュリティポリシーでこれらあらゆるデバイスを管理することもできるようになってくるわけです。もちろん開発者にとっては一つのアプリを作ることによってさまざまなデバイスに共通に展開できる、そして世界今後 Windows 10この 2,3 年間で10億台と言っておりますけれども、こういったプラットフォームに提供できると大きな大きなビジネスチャンスになってきます。この中でいくつか新しいワンコアとしての体現しているデバイスを少しだけご紹介をしておきたいと思います。マイクロソフトサーフェスハブですね。こちらは84インチの 4K のディスプレイを持ったものと、あと55インチの HD のディスプレイを持った2つのタイプを準備しています。でこれはタッチの100点の同時タッチが可能ということで、本当にできるかわからないですけども、そういったタッチのディスプレイがあって、かつ、スタイラスペンもついてまいります。またステレオの、オーディオであるとか、あるいはカメラやマイクといったものも搭載をされた新しいデバイスです。そしてマイクロソフトオフィスも搭載をされていて、スカイプフォービジネスによって例えば遠隔地との会議をこの大画面のスタイラスペンを使いながら大画面でやり取りをするであるとか、あるいは社内でのコラボレーションツールとしてご利用いただくことも今後活用されることも考えております。そしてこの注目のホロレンズですけれども、いわゆるこうヘッドマウント型の頭にかぶる形の新しいデバイスになってきます。でこのホロレンズですけれども、HPU というですね、ホログラフィックプロセッシングユニットというらしいですけれども、この HPU を搭載をしていて、周囲の環境の情報をセンサーから取り入れて入力をして、また私がこう見ている目線の情報とジェスチャーですね、手のジェスチャーの情報を処理をして、実際にこう見ている中の、現実の風景の中にホログラムを投影させて溶け込ませて、このように本当の実際の目を見ていただいているような映像を見ることができるというのがこのホロレンズです。さらに Windows Everywhere ということで、実は私たちですね、このようにあらゆる生産の場面だとか小売りだとか医療あるいは農業だとかいろいろな場面で私たちのこの組み込みの Windows というのは存在をしています、活躍をしています。その数255億台にも上ると言っております。そして今回 Windows 10は新しくこの IoT ファミリーもリリースをいたします。一番下の IoT コアというのはですね、ラズベリーパイ2であるとか、ミノボードなどの非常に小型超小型のまた格安のボードにも対応してきています。それからまあモバイル向けのデバイスの IoT エディション、それから IoT for Industry デバイスということで、これらの3つのエディションもリリースをいたします。この IoT デバイスに関しては展示コーナーでもですね、実際のデモも行っておりますし、またあの今パプリカを実際に農業の IoT の現場をですね、今展示コーナーでやってますので、ぜひこちらも見ていただきたいと思います。でこの IoT に限らずなんですが、すべてこれらのものは先ほど申し上げたユニバーサル Windows プラットフォームとして動きます。アプリケーションはすべて同じ環境で開発ができます。またエンタープライズクラスのセキュリティももちろん担保できますし、それからコネクティッドとありますけれども、例えば Azure IoT サービスのようなクラウドサービスと連携することで、各デバイスから吸い上げた情報をビッグデータとして分析して、また新しいビジネスに役立てるということも今後できるようになります。こちら開発のセッションですね、非常にたくさん準備してあります。この後、午後からまた明日にかけてたくさんの開発セッションを準備しておりますので、開発者の皆様ぜひこちらのセッションにも足を運びいただきたいと思います。では続いてですけれども、エンタープライズにとって企業にとっての Windows 10ということをご紹介してまいりたいと思います。本日ですね、 IT 管理者の方、 IT の運用されている方、たくさんこの場にいらっしゃると思うんですけれども、最近よく耳にいたします、既存のシステムに対しては安定性だとか信頼性は当たり前で止まったら怒られると。ただ一方で最新のクラウドだとか、あるいはタブレットだとかスマートフォンも使いたいのだといった、まあエンドユーザーはわがままですし、経営者もわがままですので、この相反するニーズを言われると。 両方でやってくれと言われると。この背景はやはりですね、ワークスタイルがだいぶ変わってきたことが一つにはあるかなと思います。これまでというのは決められた時間、決められた場所で、また会社から与えられたデバイスも持って仕事をするというのが当たり前だったわけですけれども、そのためにまあ企業もファイアウォールできちんと社内を守り、オンプレのサーバーに対してアクセスをさせる固有のデバイスだといったところを考えていた。それがいつでもどこでも働けるような、いわゆるフレキシブルなワークスタイルがどんどん広まってきていることによって、社外のインターネット環境から、個人が持っているスマホから、あるいはクラウドサービスを使って仕事をする、こんな柔軟なシステム構築がどんどん求められてきている、こういう時代だと思います。この中で Windows 10というのはまさにこの新しい分野ですね、こういったモバイルだとかクラウドだとかいった分野に対しての強化を非常にしております。持ち歩いてモバイルが進めば進むほど、やはり気になるのはセキュリティであったり管理であったりするわけですね。そういったことで Windows 10エンタープライズ機能として強化点、この3つ今回はご紹介します。まずはセキュリティ、それからクライアント管理、そしてアプリの管理といった観点です。セキュリティですけれども、私たちこのセキュリティの世界ですね、ずっとこう戦いを継続しております。特に最近はサイバーテロのような非常に高度なセキュリティの脅威がですね増えています。で、私どもというのはいわゆる Windows であるとかデバイスという世界最大のプラットフォームを世界中に持っておりまして、各 Windows からいただいているテレメトリーデータ、いろいろなデータを収集して、それを分析して、どんな攻撃が行われているのか、どんな手法なのかといった分析をリアルタイムに行い、それをまた対策に役立てている、そういう役割もございます。そういった中から今回はですね、過去のセキュリティの対応、脆弱性に対する対策というのはもちろん Windows 10は強化しておりますが、今後この Windows 10の一番の強みとしましては、これから攻撃者がもう攻撃自体無意味になる、できなくなるといったことを考えています。その中で一つは個人の認証、そしてデバイス自体のハード、セキュリティ対策、それからデータに対する保護といったこの3つです。まずはユーザーの認証についてご紹介をしたいと思いますけれども、すいません、ちょっと戻っちゃいましたね。はい、認証の部分ですけれども、やはりセキュリティ事故というのは、始まりというのは必ず ID とパスワードを盗まれちゃうんですよね。そこからいろいろな重要なサーバーにアクセスをされてデータを盗まれるというのが必ず始まりになっています。で、このパスワードというのは皆さん非常に苦労されていると思います。どんなに強化をしても、やはりみんなってそこまで複雑なものを覚えられないですし、簡単なものをどんどん使い回して、いろんなサーバーに使い回してしまいますし、あるいはポストイットで貼ってしまいます。なのでこのパスワードの管理というのは非常に難しいところがあります。こういった中でもパスワード自体なくしてしまいたいと、なくしてしまうのであるといった、この2つの Windows ハローというWindows ハローと Microsoft パスポートという機能を使って、成し遂げようと今しております。まず Windows ハローですけれども、こちらはこの OS 自体で生体認証をサポートする機能です。ちょっとイメージをご覧いただきたいと思います。ビデオでご覧いただきます。こちらはまず顔を使った認証でパソコンにログインをするイメージです。今この人はですね、パソコンの前に座るとこのカメラが顔を認証してすぐにサインインができました。このようにこのカメラに搭載されている、自分の顔データと認証をして今すぐにサインインをしました。ただ写真を使った場合、詐称されたらどうなるのと。で、同じ人が自分の写真を持ってもここではサインインができないんですね。ただ顔を見せる途端にすぐにサインインをさせると。またこの Windows ハローを使ってアプリだとかウェブサービスだとかに直接認証を渡すことができます。このように例えば個人の非常にセンシティブな情報を持つようなアプリケーションも Windows ハローの認証を使ってサインインをさせる、起動をさせるということができるようになります。このように Windows ハローですけれども、生体認証、個人のバイオメトリクスを使った認証です。一つは指紋、 それから一つは目の虹彩ですね。あと顔を使った認証を行います。でこういったものはもちろん盗まれないですので、デバイスのロックのキーとしてこういったバイオメトリックスを使いまして、1対1でデバイスと、サーバーあるいは、自分のこのアプリケーションとの紐付けをすることができます。で万が一、盗まれたとしてももちろん顔が盗まれることはありませんので、非常に強固な、セキュリティ機能を担保いたします。そしてこれだけではないんですね。今回マイクロソフトパスポートという仕組みを提供をしようとしています。でこれはパスワードの認証では全く、これまで足りなかったところを補う、さらに全く新しい仕組みとして入れ替えるようなイメージです。で、これはですね、 Windows Hello と連携することによって非常に強固なセキュリティの仕組みを使いますけれども、いわゆる公開鍵の、暗号化の仕組みを使ってチャレンジ&レスポンスでサーバーと、デバイス側がやり取りをいたします。この最後の FIDO とありますが、これは、現在ですね、ファースト ID オンラインというアライアンスがございまして、この中でこのパスワードに代わる認証方法についての、今技術仕様の策定をしております。これはマイクロソフトだけではなくて、Google であるとかセキュリティベンダーであるとか、あるいはクレジットカードの業界であるとか、さまざまな業界が今こちらに参加をしていて、パスワードを使わない認証方式を、技術仕様を固めて、よりオープンで強固な認証方式を固めようと今、取り組んでおります。2つ目のデバイスの保護というところですけれども、皆様もビットロッカー等でデバイス自体のディスクは、もしかすると暗号化をしていると言われるかもしれません。ただですね、実際にプラットフォームのセキュリティを考えた場合に、そこで動くソフトウェアの動作によってかなり左右されてしまいます。もしかするとマルウェアがもうすでに重要なシステムコンポーネントに潜んでいて、デバイスの中に潜んでいる可能性というのはあります。このデバイスガードというのは、信頼されたコード署名されたものをアプリケーションだけが動作をすることができて、それ以外のアプリケーションは一切動作させないという新しい Windows 10で搭載されるセキュリティの機能です。これによって例えばゼロデー攻撃であるとか、新種のマルウェア、亜種のマルウェア、全くこれまでまだパッチが出ていないようなものに対しての攻撃に対して、完全にハードウェアベースでの隔離を行って、ここでブロックをすることができます。いわゆるロックダウン機能を、今までフォンにあったようなロックダウン機能をこのデスクトップでも行うことができるというのが、この新しいデバイスガードという機能になります。そして3つ目のこのレイヤーですね、データに関する保護ということで、こちらもビットロッカーでおそらく暗号化をしていて、盗まれても大丈夫よと言われるかもしれませんが、そのディスクから出てしまったデータというのはもう保護はできないですよね。あるいは IRM だとか RMS などを使われてデータ保護してますと言われたとしても、そこはどうしてもユーザー任せの、ものになりがちで、きちんと暗号化してくれない限りは、そういった処理をしない限りはなかなかうまく強制が効かないといったところを、今回このエンタープライズデータプロテクションという機能をご提供します。でこのエンタープライズデータプロテクションですけれども、個人と企業とデータを分離をして、例えば企業のデータに対してはポリシーをかけることができるようになります。こちらの例としては、例えば企業が許可したアプリケーションに対してはコピー&ペーストできるけれども、それ以外にはもう一切コピー&ペーストさせないといったポリシーをかけることができます。ちょっとイメージで見ていただきますと、保存データを保存する際に、個人なのかで会社のデータなのかを選択をいたします。そして会社のデータですという選択をした場合には、もう自動的に暗号化をかけるような、処理ができるようになります。これによってですね、このファイナンシャルハイライツというような非常に重要な会社のデータから、例えばツイッターのようなものに、ペーストしようとすると、ハードブロックとしてもう一切そのコピー自体をさせなくする、あるいはソフトブロックとして、なんでですかと理由を述べようといった形の、アラートを出すことができるようになります。こういうことによって、まず企業データを外に出さない、あるいはコピーさせないといったポリシーを当てることができるというのが、このエンタープライズデータプロテクションの機能です。 セキュリティに関してはこの3つ大きく取り上げて今日ご紹介をしております。 Windows Hello によって、生体認証を行い、またパスポートでその仕組み自体を新しくするということと、デバイスガードによるマルウェアに対する対策、それからエンタープライズデータプロテクションによるデータ保護といったこの3つのご紹介しました。実は Windows 10はですね、この以外にも非常に多くのセキュリティのポイントで、いろいろなレイヤーでセキュリティ機能を強化しております。本日この後にまたあります倉本のセッション、それから明日の立花のセッションでもこのセキュリティに関しては詳しくご紹介をいたします。そしてクライアント管理ですけれども、こちら2つ目の柱になりますが、 Azure Active Directory との連携、それからモバイルデバイス管理、そして展開方法という3つのこちらも柱があります。最初に私は Windows 10というのは全く新しい Windows ですとお話をいたしましたけれども、この管理に関しては既存のシステム、既存の管理インフラというのはそのままお使いいただくことができます。例えばグループポリシーであるとかアクティブディレクトリーであるとか、そういったものはそのまま継続してまた強化をしております。今回特に強化をしているのはやはりモバイル&クラウドという世界ですね。ここに関して MDM モバイルデバイス管理の強化をし、さらにはアクティブ Azure AD との連携をしております。ではここで Azure AD の登録をするデモをちょっとご覧いただきたいと思います。ちょっと画面を切り替えます。はい、今こちらですね、私が Windows 10ですけれども、テクニカルプレビューですが、まず設定を見てみますと、マイクロソフトアカウントで、個人のマイクロソフトアカウントでサインインをしております。こちらですね、ご覧いただけますかね、マイクロソフトアカウントで、サインインをしています。ここから Azure AD のまずアカウントにこのデバイスを登録をしたいと思いますので、システムの、このバージョン情報というところにあります。こちらに Azure AD Join Azure AD というものがあります。ここに行ってみます。そしてこの中で通知ということで PC にこの PC を組織に登録しますと聞いてきますので続行をいたします。そうしますと今この Azure AD 側に問い合わせをしておりますので、 Azure AD のアカウントをこちらに入力をします。すると今組織アカウントということでサインのページの方に飛んでおりまして、ここで AD アカウントのパスワードを入力をいたします。はい、今アカウント入れましたけれども、こちらの Azure AD の方でですね、セキュリティ多要素認証をポリシーをかけていますので、今こちら私の携帯の方に確認の電話が入っています。はい、今鳴ってきましたね。はい、こちら私の個人の携帯ですけれども、こちらに入ってきますので、間違いなく私ですよということで今 OK をしております。はい、今バイと言われましたけれども、はい、このようにきちんと私自身だという確認が取れましたので、現在この Azure AD の私のアカウントに対してこの Surface Pro 3のデバイスを登録が済んでおります。一旦ここからサインアウトをして、もう一度 Azure AD のアカウントでこのデバイス自体へのサインをしてみたいと思います。ここで先ほどの Azure AD のアカウントを入れます。こうすることでもう、今 Azure AD のアカウントとして、登録がされていますので、そのアカウントでこのデバイスはサインインをしています。こちら見ていただきますと、アカウントが Azure AD に、もう登録されているのが分かります。一回、こちらの方に戻ります。でこれで何が便利なのかといったところですけれども、ただいま見ていただいたのはこのデバイスを Azure AD に登録をして私のアカウントに紐付けをいたしました。こうすることによって、例えばオンプレの AD のアカウントと、Azure AD のアカウントを同期をしておいたりだとか、あるいはフェデレーションサーバーで連携をすることができます。 O365 のアカウントをお持ちのお客様多いかと思いますけれども、こういったクラウドサービスとシングルサインオンをすることができるようになります。あるいはマイクロソフトインチューンのような MDM ツールを使って、この外のデバイス、私の個人デバイスに対してもポリシーをかけてセキュリティをかけることができます。今回 Windows 10 では OMADM ベースのデバイス管理の機能をさらに強化をしておりますので、例えば、リモートロックですね、リモートからのロックだとかリモートワイプだとか、あるいは先ほどご紹介したようなエンタープライズデータプロテクションを使って企業データのみワイプするといったようなポリシーをかけることもできるようになります。このように Azure AD に登録しておくことで非常に強固なセキュリティポリシーを社外のデバイスに対しても当てることができる、それからクラウドとスムーズに連携ができるといったメリットがございます。この管理機能については豊島のセッションが明日ございますので、ぜひこちらもご覧いただきたいと思います。そして展開方法の部分も簡単にご紹介をしておきます。皆様ですね、 Windows の展開をされる場合には非常に手間がかかって大変なんだとおっしゃいます。今回今までのワイプ&ロード、いわゆるクリーンインストールというものをもちろん、お使いいただけますけれども、インプレスアップグレード、カスタムのイメージを作って、そこに、ドライバーだとかアプリケーションをつぎ込んで、そしてまたイメージとして登録をするといった、こういったアップグレードのプロセスを、一連のプロセスを自動化をすることができます。そして既存のデバイスに対するインプレスアップグレードだけではなくて、新規に購入したようなデバイス、あるいはユーザーが勝手に家で買ってきたようなデバイスを企業イメージとしたいという場合、これまではやはりクリーンインストールが必要だったんですけれども、今回このプロビジョニングパッケージの中に会社で必要なポリシーだとか、あるいはアプリケーションだとかいうものを注ぎ込んだパッケージングを作ることができまして、ランタイムプロビジョニングの形で利用中のものにポリシーだけ当てることができるようになってきます。そして今、買ってきたばかりのプロのデバイスをエンタープライズのエディションに簡単に変換することができるようにもなります。こうすることによって、今まではやはりカスタムイメージを作るというのは非常に大きな手間だったわけですけれども、このようなインプレスアップグレードだとかプロビジョニングというツールを使うことによって、既存の PC をそのままアップグレードしたり、また個人の PC を会社のイメージとして使ったりと、非常に柔軟なオペレーションができるようになってまいります。今まで、PC というのは何年かに1回買い替えて、そこで OS アップグレードするという方が多いと思うんですけれども、より柔軟な運用ができるのではないかなと思います。この展開のあたりはですね、明日やはり展開の大きな2つのセッションがございますので、こちらもぜひご参照ください。では3つ目の柱、アプリ管理についてご紹介します。やはり皆様ですね、企業のお使いの PC に関してはアプリケーションをどう管理するのか、どうやって互換性を保つのか、非常に悩まれているのではないかなと思います。ですので今日はこの2つを取り上げてご紹介をしておきます。まずビジネスストアですけれども、これは Windows 10から新しくご利用いただける組織、あるいは企業向けの新しいウェブサイトの形をとっておりますが、Windows ストアを利用するためのこのビジネスストアという位置づけです。ここのビジネスストアを通じてアプリの購入だとか管理だとか設定をすることができるようになります。イメージを見ていただくと、こういったインベントリーの形で、ご自分の会社で持っておられるようなアプリを管理ができます。例えばライセンス数の管理を行う、もし退職された人がいれば再発行を、そのアプリを取得して再発行するであるとかを再割り当てをすることもできますし、あるいは自社のアプリ、 Windows プラットフォームアプリをここのビジネスストアに登録をしてユーザーに配布をするということもできます。また Azure AD アカウントとこちら連携をしますので、個人へのポリシーをかけつつアプリを配るということもできるようになります。またこれまで Windows ストアの問題としてよく聞いていたのは、やはりマイクロソフトアカウントが必要であるという点、あるいはクレジットカードでの決済だという点だったと思うんですけれども、今回このビジネスストアというのはいわゆるビジネス向けの購入プロセスもサポートいたしますので、例えば発注書だとか 請求書だとか、そういったまあ当たり前のやり取りですけれども、こういったものもサポートをいたします。2つ目アプリですね。やはり一番皆様非常に気になっておられるかもしれません、ブラウザーの部分をご紹介をしておきます。 Windows 10、この2つのブラウザーをサポートをします。1つは Microsoft Edge、 これは、プロジェクトスパルタンと言われていた、コードネームで言われていたものですが、この Microsoft Edge を1つは搭載いたします。そしてもう1つ、Internet Explorer 11、 IE11 ですね、こちらもサポートいたします。これら2つのブラウザーというのは特徴が異なっています。まず Microsoft Edge というのは、いわゆる HTML5 の、標準のウェブ技術に準拠したものになっていて、総合運用性、インターオペラビリティを、非常に重視をしたブラウザーです。こちらが基本的にはデフォルトになってきます。一方で IE11 というのは、これまでにすでにお持ちのイントラネットで使われているような古いウェブのバージョンに対する互換性を重視したバージョンです。ここを少しご覧いただきますと、まずはドキュメントモードですね。もう皆さんお使いだと思いますけれども、レンダリングのルールを決められるあのツールですけれども、こういったものも引き続き IE11 では動きます。また IE11 で IE8 のエミュレートをするエンタープライズモードというモードがございますけれども、こちらもご利用をいただけます。これによってドキュメントモードをサポートしておりますので、古いウェブをお持ちで、特に IE8 に最適化されたようなウェブアプリケーションであれば、このエンタープライズモードで非常にうまく互換性を担保できる可能性がございますので、こちらをぜひお試しいただきたいと思っています。で、この IE11 にご利用いただくことによって、 Windows 10へのいわゆる橋渡しが非常に簡単に楽にいくというふうに考えております。Windows 7あるいは Windows 8.1 をお使いのお客様が今後ですね、 Windows 10に行く場合には、このぜひ IE11 を橋渡しのブラウザとしてご利用いただきたいと思っております。で、ブラウザに関しては、春日井がですね、あのこのセッション1時間持ちますので、ぜひこちらをご参照ください。では、ここまでエンタープライズに関しての強化点3つ大きくご紹介をしてまいりました。1つはセキュリティ、それからクライアントの管理、そしてアプリの管理といったところをご紹介をしてまいりました。で、ここからですね、エンドユーザーに対する価値ということでご紹介をしていきたいと思います。では、ここから我々 Windows 本部の溝口にバトンを渡しまして、デモンストレーションをご覧いただきたいと思います。では、溝口さん、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、コンシューマーの部分を担当している溝口と申します。同じ Windows 本部なんですが、浅田はですね、コマーシャル法人のお客様を担当しておりまして、私はコンシューマーの方を担当しております。浅田が少し時間を残してくれたので、少し雑談をさせていただきたいと思いますが、今日いらっしゃる皆様で、すでに Windows 10 インサイダープレビューを導入してお試しいただいている方、どのぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。かなり多いですね。非常に安心しました。で、Windows 10はですね、今回開発しているのはマイクロソフトではありますけれども、ユーザーの皆様と一緒になって作っている Windows です。今ご覧いただいているのは Windows フィードバックツールというツールで、インサイダープレビューを使っている皆様が製品に対する要望であったり問題点をフィードバックするためのツールになっています。で、このフィードバックされた内容というのは Windows の開発チームが一つ一つ、吟味をしてですね、納得したというものがあればどんどん製品に反映していくといった開発手法を今回 Windows 10から取らせていただいておりまして、今ですね、この443という数字が見えると思うんですけれども、これはこのフィードバックに対して賛同した人の数です。443人の方が俺もそう思うという形でご同意していただいているというところなんですけれども、今出ているこのフィードバックってすごく一番お客様からご要望として挙げられているもので、フォントが汚いと、そういうフィードバックをたくさんいただいておりまして、実際このフィードバックに関しては今本社がかなり調べておりましてですね、これからいろいろ改善がされていくんではないかというふうに思っております。で、 Windows 10のですね、実際にエンドユーザー、コンシューマーの立場での特徴というのは大きく分けて4つあります。1 一つはより良くなってさらに親しみやすい、二つ目はより人間的で自然的、三つ目がですね、あらゆるデバイスに最適化された Windows、 そして四つ目ですけれども、四つ目ですね、これは四つ目なんだったっけというのは置いとくとしてもですね、より生産性を高める Windows ですね、はい、で今日は1、3、4をご紹介をします。2番目はちょっとまだ見せられるものが実装されていないので、1、3、4についてご紹介していきたいと思いますけれども、新しい Windows が出るというときにいろんな人の声を聞いているとですね、私実はソーシャルメディアのアカウントの担当もしておりまして、 Windows Japan の Twitter と Facebook の中の人をやっておりますけれども、まあ、常日頃からいろんなお客様のソーシャルでの声っていうのをマイニングして調べているんですね。そうすると特によく聞くのが、まあ、Windows 7の UI で Windows 8のパフォーマンスがあったらいいんだけどねみたいなですね、お言葉をたくさんいただいています。確かに Windows 8になって UI が変わってですね、スタート画面がこれまでのスタートメニューではなくて全画面のものが出ますので、ちょっと面食らってしまう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、じゃあ Windows 10ではどうなったかというと、左下のスタートボタンを押してみましょう。立ち上がってくるのはスタートメニューですね。で左側のこの部分、スペースの部分ですけれども、この部分っていうのはまさに Windows 7を使っている方にとっては馴染みやすい UI になっていますし、右側のこのタイルの部分ですね、この部分っていうのは Windows 8から移行する方にとっては非常に使いやすい UI になっていると思います。で左側を見ていただくと分かる通り、アプリが Windows 7と同じように登録をされていますし、例えばここに登録されているタイトル、アプリをですね、スタート画面にピン止めすると、こういった形でピン止めされて、さらに Windows 8と同じようにピンされたアプリも動かすことができる。またこのスタートメニューも画面の大きさに合わせてサイズを変えることが可能になっています。そして今、タイルがくるくる回っていると思うんですけども、これはライブタイルという Windows 8から実装された機能になります。今この右のここの部分ですね、今これ世界時計というふうに書いてありますけれども、世界中の時計を今ピン止めしてライブタイルで最新の時間を、各国の時間を表示しているというものになっていますけれども、これ実は Windows 10からですね、右下にあるこの時計も実はアプリになっていて、こういった形で世界中の時計をピン止めしておくことができます。はい、これが親しみやすいというところですけれども、もちろんそれだけではなくて、より良くなっているという部分では特に性能であるとか信頼性というところが上がっています。今日ちょっと時間が、デモの時間10分しか与えられていないので、デモでお見せすることができないんですが、例えば先ほど浅田が説明をしたマイクロソフトエッジという新しいブラウザーですね、これ Windows ブログに記事が載っかっているんですけれども、性能がすごく上がっています。主に JavaScript の処理性能ですけれども、例えば IE11 と比べてですね、こんな形で2倍から、まあ、1.6 倍から 2.3 倍ぐらい性能が上がっているということで、特に左側のこのオクターンというのは、これ Google さんのベンチマークなんですよね。で、Google Chrome よりも速いという形で結果が出ておりますので、今日はちょっと実際その速さを体験できるデモをご用意していないんですけれども、ぜひですね、皆さんに触っていただいて、その速さを体感いただければと思います。またこれが Microsoft Edge というブラウザーですけれども、ちょっとこの辺もですね、使い勝手が変わっています。動画を再生してみましょう。気づいた方いらっしゃいますか？実は今再生を始めた瞬間にですね、ここの部分、再生のこのマークがつきましたよね。止めると止まります。消えました。まあ、こういったですね、使い勝手を向上させるような機能も実装されているというところですね。ちなみにこれは People Infinity Windows という動画で、実際 Windows PC を使って活躍されている方々をですね、紹介している動画になります。ぜひ見てください。はい、ここまでが、主に親しみやすさであるとか使い勝手というところなんですけれども、次のですね、あらゆるデバイスに最適化された Windows というところでご紹介をさせていただきますが、今日私これ使っているのは Surface の Pro 3です。で、Pro 3はご存知の通りタブレットにもなるし PC にもなる、今私はマウスキーボードを使っていわゆる座って作業をしているような形でお見せをしておりますけれども、じゃあちょっとこれをタブレットで使った場合どうなのかということで、タイプカバーを外してみます。外すとですね、まずアプリの画面が全画面になりました。でスタートメニューを開いてみましょう。 変わりましたね。まだアーリーなビルドなので、出たばっかりのビルドなので、こういうのは結構日常茶飯事的にあるんですが、よいしょ、あ、はい、今これ左からスワイプをすると、今立ち上がっているアプリケーション一覧が出ましたけれども、 Windows 8までは同じようにタブレットで使っていて、アプリケーションを切り替えるときって、ひたすら左側から目的のアプリが画面に出てくるまでスワイプし続けたと思うんですね。ただ Windows 10では左からスワイプをして目的のアプリを立ち上げ、また別のアプリ開きたいときは左からスワイプをしてポンと立ち上げると。さらにタブレットとして使っていても、こういった形でアプリケーションを2つ立ち上げてマルチタスクができる、さらに境界線をこういった形で変えるということもできるようになっています。あ、スタートメニューも来ましたね、はい、これはWindows 8から導入されたスタート画面に非常に近しい UI になっていると思いますし、左手を使って先ほどの Windows 7のようなスタートメニューも出すことができます。はい、こういった形でですね、いわゆる PC として使っていてもそれに最適化された UI が用意されていますし、タブレットとして使うときもそれに最適化された UI がきちんと用意されているので、どちらを使っていても非常に快適に使えるというところがポイントです。でもう一回ここからタイプカバーをつなげてみますね。はい、ありがとうございます。これ結構ビクビクするんですよね。固まったらどうしようっていうのは。今キーボードをつけるとちゃんと先ほどのウィンドウサイズに戻っていますね。はい、なので、座るときはこういうふうに使うことができると。ここまでが、あらゆるデバイスに最適化されたウィンドウということですけれども、4つ目、生産性の向上というところで、2つ機能をご紹介したいと思うんですけれども、生産性というとですね、 Windows のいいところというと、たくさんアプリケーションをいっぱい開いて同時にいろんな作業をするマルチタスキングだと思います。これはもう Windows の以前のバージョンからできるようになっていますけれども、 Windows 10ではいくつか、面白い機能がですね、用意されています。例えば、今 Windows を一つ4分割しました。この PowerPoint もちょっと4分割してみましょうか。はい、で3つ目をポイッとクリックすると画面3分割で使えますし、さらにこいつも4分割してですね、よいしょ、はい、といった形で4つのウィンドウを均等に並べて4分割するということもできますし、さらにマルチタスキングということではですね、いろんな真面目な仕事を同時にやるっていうマルチタスキングもあれば、私なんかはですね、仕事中にソーシャルとかの広告運営を担当しておるものですから、いろんな動画とかを先ほどエッジで見ていたように YouTube とかで見てるわけですね。私の隣にいつも外国人の上司が座っていて、人のウィンドウを結構チラチラチラチラ覗いてくるんですが、お前本当に仕事してんのかという形でですね、仕事してるんだよというふうに見せるためにささっと僕画面を一生懸命閉じようとするんですけど、なかなかいっぱいウィンドウが開いてるとそうもいかないと。そんないわゆるながらじゃないですね、仕事ではあるんですけれども、すぐ画面を切り替えられるような機能も Windows 10には実装されていまして、ここに新しいデスクトップってありますね、ちょっと開いてみましょう。今デスクトップ 1,2 というふうに出ていますけれども、机、いろんな作業をしていて机が非常に散らかっている状態、もう一個机があれば便利なのになっていうふうに皆さん思うと思います。そういったことを実現するのがこの仮想デスクトップという機能で、例えばですね、ブラウザーをじゃあちょっと右側に持っていってみましょう。デスクトップ2に持っていきます。でデスクトップ2を開くと、切り替わらないか、なんか固まってますね。結構これはビクビクする感じではあるんですが、完全に固まってしまいました。残り1分を切ってしまったので、ぜひ皆さんお試しいただきたいと思うんですが、仮想デスクトップでですね、複数デスクトップを作っておいて、例えばブラウザーだけを別のデスクトップに置いておく。で、デスクトップ同士をコントロールとウィンドウキーと左右のカーソルでパパパって切り替えるとですね、誰か後ろから気配を感じた時もささっと仕事をしている方の画面に移れると。いちいちブラウザーの画面を探して最小化するみたいなことをしなくてもですね、切り替えでスムーズにできるということなので、真面目に仕事をしているところを見せられるというような機能でございますけれども、これは例えば1個のデスクトップは、 オフィス専用、2個目のデスクトップはメール専用、3つ目は遊び専用みたいな形で分けていただくと、マルチタスキングもよりやりやすくなりますし、整理整頓もしやすくなるというところで、ぜひお試しいただければと思います。ということでですね、3つの特徴を非常に短い時間ではございますが説明をさせていただきました。ということで引き続き浅田にスイッチさせていただきます。どうもありがとうございました。
はい、溝口さん、リアル感満載のドキドキ感満載のデモどうもありがとうございました。皆様もぜひですお試しいただいて、うまくいくかどうかを実際にお試しいただきたいと思います。今、ご紹介をしましたのはいわゆるエンドユーザーにとっての Windows 10の価値ということで、ユニバーサル Windows プラットフォームという一つのプラットフォーム上でいろいろなデバイス間で同じユーザーインターフェースを持って同じ使い勝手を実現できるといったことを今ご覧をいただきました。最後もう一つの柱がございます。 Windows as a Service というところですね。サービスとしての Windows というところをご紹介をしてまいります。この Windows as a Service という考えですけれども、今までご紹介したエンタープライズに対する今回の新しい機能、エンタープライズデータプロテクションであるとか Windows Hello であるとか、さまざまな機能強化、あるいはエンドユーザーに対する今ご覧いただいたようなコンティニアムと言われるような機能、こういったものというのは今現在私たちが分かっている、もうすぐ出るであろう Windows 10の最初のイノベーション、最初の機能、テクノロジーといったことになります。ただもしかすると1年後あるいは2年後には全く新しい技術が開発をされる、あるいはですね、また新たなセキュリティのリスクが発生をする恐れっていうのはあるわけですよね。でこういったものに今までであれば次のメジャーバージョンまで機能拡張というのはなかったわけですね。今回の Windows as a Service というのはこういった未来のテクノロジーや最新のセキュリティ脅威というものを私ども機能改善あるいは新機能という形で無料でご提供をいたします。そしてこの方法としては Windows アップデートを使って無料でご提供します。そしてWindows 10が搭載されたデバイスは常に最新の状態にキープをいたします。これまで今までのメジャーバージョンとバージョンアップというのは大体3年という期間が目処となってメジャーバージョンを繰り返してまいりました。今回 Windows 10というのはメジャーバージョンアップという考え方ではなく Windows 10そのものが常に新しく進化をしていきます。そしてこの進化というのは継続的に行われます。始まりここから始まってここで終わるといったものではなくて常に進化をしていきます。この進化に対応するために私ども自体のその開発のプロセスも変わってきています。いわゆるアジャイル開発の方式に変わっていまして、非常に早いスパンでどんどん開発を回していく、そういうスパイラルを回す方法に変わってきています。そして新しい開発したビルドをご提供するリリース方式も変更されます。リリースの新しい考え方ということで、こちら横軸が時間に置いておりますけれども、まず開発チームが開発をしたビルド、これをですね、私たちマイクロソフト社員が検証をします。これは今までと変わらないです。ドッグフードと呼んでおりますけれども、もう本当にいろいろな新しいビルドをまず私たちの環境の中で実際の業務で使います。そして今回 Windows Insider としてですね、ご登録いただいている方にまずこの早期のビルドをご提供します。もうすでに今現在このインサイダープレビューとご提供しているのはまさに今このフェーズにあります。もうすでに700万人ほどの方が使っていただいているということですけれども、ここでテストをしてバグ出しをしたり検証したり、先ほどのようなフィードバックツールからフィードバックをいただきます。ここでかなり品質を上がったものをようやく次の私どもが一般提供と呼んでいる、夏と言っていますけれども、ここに向けて一般にリリースをしていきます。そしてここからもう少し時を経てさらに品質が上がって、さらにフィードバックをして、例えば互換性などもさらにアップをしたものを企業ユーザーにご提供します。 で、企業ユーザーの方はある程度のコントロールを社内でしてグループ分けをしてこの Windows アップデートを適用することができるようになりますが、ここもある一定期間やはり経ちますと今度は新しいまたビルドが出てくるわけですね。で、そこをまたインサイダーの方は検証してコンシューマーの方に提供してというこのサイクルがどんどんどんどん回ります。ので今回 Windows 10リリースしますと言ってもそこが終わりではなくて継続的に短いスパンで継続をいたします。ただとは言ってもこれってコンシューマーだよねと言われるお客様はやはり多く企業にはいらっしゃいます。うちは業務システムそんなにしょっちゅう変えられませんというお客様もいらっしゃいます。そういったお客様に向けては別のモデルを用意をしております。新しいこういったリリースサイクル常に新しいものをどんどん提供してインサイダーを通じてフィードバックをいただいてそしてコンシューマーにご提供してビジネスにご提供してといったこの新しいリングとも呼んでおりますがこの新しいサイクルの考え方これ非常に、我々にとってもチャレンジでありますし皆様あるいは、アプリケーションを作っていらっしゃるような ISV のベンダー様であるとか皆様にとっても新しい、サイクルになってくると思います。このリリースサイクルを選択する、モデルとしては3つご用意をします。一つはカレントブランチといういわゆるコンシューマーモデルでどんどんどんどんアップデートがまず当たる人たち、それからカレントブランチフォービジネス CBB と訳して呼んでおりますけれどもビジネスユーザーなんだけれども最新の機能をどんどん当ててどんどんご提供してインストールをする、ただ企業内である程度のコントロールをするグループ分けをしたりあるいは待機制御のためにピアトゥーピアで配信をするような機能も持ちますけれどもこれが Windows Update for Business という新しい Windows アップデートの方式でご提供します。そして最後ですね先ほど申し上げたようなミッションクリティカルなシステムあるいはレガシーなシステムをお使いの皆様にはこのロングタームサービシングブランチ LTSB というものもご提供を用意をいたします。でこれはもう機関系のシステムであるとかレガシーなシステムに向けてセキュリティのパッチあるいはバグフィックスはご提供いたします。今まで通りご提供いたしますが新しい機能アップデートというものはこちらには当たりません。ですので10年間最長10年間ですけれどもその期間安定して使っていただけるようなブランチになります。この3つのモデルを我々はご準備をしております。またこのモデルですけれども例えばミッションクリティカルには LTSB そしてモバイルワーカーだとか BYOD のデバイスには CBB あるいは CB といったこう組み合わせて使っていただくことも考えていただきたいなと思っています。この Windows as a Service ですね明日高添がセッションを持っております。こちら非常に1時間詳しく特に技術者に向けての Windows as a Service のご紹介をいたしますのでぜひこちらもご覧ください。では、時間となってまいりましたのでまとめに入りたいと思います。 Windows 10まず私最初に申し上げましたこの全体像として今日はご理解いただきたいということでこのプラットフォームユニバーサル Windows プラットフォームこういった新しいプラットフォームとして共通のアプリそれから共通のストアそして共通のデバイスをご利用いただくことができます。そして2つ目のこの Windows as a Service ということで Windows がいよいよサービス化して常に新しい Windows を無料でご提供すると。そしてエンタープライズとエンドユーザーに対する価値をそれぞれ常にアップデートしつつご提供するといったこれがですね私が本日皆様にぜひ頭に焼き付けて目に焼き付けて帰っていただきたい Windows 10の概要の全体像となります。最後に溝口も申しておりました先ほども話しました Windows Insider ですねぜひ皆様今日もう今すぐにここをご登録いただいて最新のインサイダープレビュー入手してください。そしてインストールしていただいてフィードバックをいっぱいください。日本からのフィードバックまだまだ足りません。でこれは今後もずっと継続する、プログラムですので私どもは皆様日本の技術者の皆様からのフィードバックを受けてさらに日本でより良い Windows を今後提供していきたいと思っております。私のセッションは以上になります。本日はどうもありがとうございました。